おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの平野牧師です。皆様と共にディボーションができますことを心から感謝をいたします。さあ、今日は第一列王記の2章の39節から46節までです。ここでシムイという男がいます。ダビデ王をバカにしいた男でありますけれど、不思議にダビデ王は彼に大いなる憐れみをかけました。ところが油断したために彼は自分の命を落とすことになったのです。
列王記第一2章39節から46節。それから3年経った頃、シムイの2人の奴隷がガテの王マーカの子アキシのところへ逃げた。シムイに、あなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐロバに鞍をつけ、奴隷たちを探しにガテのアキシのところへ行った。シムイは行って奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことはソロモンに告げられた。すると王は人をやってシムイを呼び出して言った。私はあなたに主にかけて誓わせ、あなたが出てどこかへ行ったなら、あなたは必ず殺されることをよく承知しておくようにと言って警告しておいたではないか。するとあなたは私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか。王はまたシムイに言った。あなたは自分の心にあなたが私の父ダビデに対してなしたすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪をあなたの頭に返されるが、ソロモンは祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまでも固く立つであろう。
今日のテーマは油断ということでありますけれど、ここにおいてシムイという男がいました。そして彼はダビデが一番苦しい時にダビデを迫害し、ダビデを呪ったような男でありましたけれど、しかし神の恵みによってダビデ王が戦争に勝利をした時に、このシムイに憐れみをかけて、このシムイを殺すようなことをしなかったわけでありますけれど、しかし、彼はシムイに命じました。自分のためにエルサレムに家を建ててそこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。出てキデロン川を渡ったら、あなたは必ず殺されることを覚悟しなさい。あなたの血はあなた自身の頭に帰するのだ。シムイは王に言った。よろしゅうございます、しもべは王様のおっしゃる通りにします、と言ったのでありますけれど、しかしダビデ王が死に、そしてソロモンの治世になり、彼はソロモンがそのことを知ってるかどうか、あるいは忘れてしまったかもしれない、もうすでに長い年が経っているからということで、彼はなんとエルサレムを出てしまい、それがソロモンに発覚し、ソロモンは約束通り彼の命を奪ったのであります。私はよく転びますね。私は足が不自由であります。なぜならば頸椎の手術がありまして、その手術は成功しなかったということで、手足がしびれたり痛みがあるのでありますけど、まあ私の右手をまっすぐにすることができないという、箸を持つこと、字を書くこと、これに対しては大変不便です。またこのようなですね、ボタンをすることなどなかなかできないようになってしまいました。まあ指よりももっと大変なのは足なのでありますけれど、脳梗塞と違って問題は足にあるんではなくて神経にあるものですから、私は不安定でフラフラ歩いてるわけでありますけれど、転ばないで 杖をつくならば転ばないであることができるんです。ところが転んでしまう。そしてどうして僕は転んだろうかと反省するときに、必ずそこに油断があるんです。油断して転ぶんです。ですから私は歩くときには、転んではいけない、転んではいけない、転んではいけないと絶えず言い聞かせながら歩かないと、ハッとした瞬間に転んでしまいます。原因は油断にあるわけですね。特に調子がいいとき、この一週間、この二週間は全然転んでないな、うまくいってないなぁと、次の瞬間に転ぶんですね。私たちはすぐに油断してしまいます。このような足を持った私ですら、二週間ぐらい転ばないで過ごすと、何か転ばないで大丈夫かなと思い込むんですね。で、次の瞬間に転ぶ。何が原因だったか、それは油断であります。彼はダビデ王と約束したその言葉を忘れてしまいました。ダビデ王は彼に憐れみをかけ、ダビデ王はシムイを殺すべきであったにもかかわらず、彼の命を取らなかったんですね。エルサレムに住むというその条件だけで彼は命を延ばすことができたのに、ダビデは死んでしまった。おそらくソロモンも忘れているだろうということで、彼は大きな命を取る過ちを犯してしまいました。私たちも神様に約束をしましたよね。神様、このお祈りを聞いてくださるならば、あのためにこうしますとか、例えば日曜は必ず礼拝来ますとか、毎日お祈りを欠かさないで、ディボーションは必ずいたし、いろいろな約束をしたかもしれませんけど、しかし困難が解決し、神が助けてくれ、そして私たちが平穏な生活の中に入ると、私たちは神との約束をふと忘れてしまうという油断をするのではないでしょうか。例えばノアというような偉大な神のしもべ、100年間かけて箱舟を作った男でありますけれど、なんと忠実な神のしもべでありましょうか。神様のお言葉一つ一つを聞いて、神様のお言葉通りに守って、自分と自分の家族を救った男ですけれど、しかし彼はブドウ酒を飲んで、そして酔ってしまって、そしてぐでんぐでんに酔ったんでしょうね、きっと。一瞬まとわず、全く裸の姿でそこに倒れていたわけですね。それを見た子供が嘲笑ったということで、神様はハム、セム、ヤペテはその状況に出くわしたわけでありますけれど、神様はそのことを決して喜ばれませんでした。ノアの箱舟を作り、大成功した男ですけど、その後には失敗が待ってた。油断したからですね。私たちも油断しやすいのですけれど、毎日ディボーションして、毎日神様の言葉を聞いて、毎日お祈りをして、神様に従っていきましょう。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。